おはようございます、祈りましょう。天道様、今一緒にいてくださっていること感謝します。そして、あなたの考え方がもっと深く、私たちが理解して理解する頭だけではなくて心から理解することができますように、どうぞ私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。もともと僕は生まれた時から、ピンチクリスチャンだったんですね。ピンチクリスチャンっていうのはピンチになったら祈る、困った時に祈る、けど元気な時に祈らない、そして元気な時に、信じない、けれども困った時を信じる、そのような方だったんですけれども、そのような信仰生活したことある方は結構ほとんどですね。そしてそのピンチクリスチャンっていうのはずっと続いてて、でとうとう高校になった時にある時もうピンチだったんだけれども、今までのピンチと違ってて、今までのピンチはちょっと取引してたんですね。神様、私真面目に勉強するからこれくださいとか、私はいい人になるからこうしてくださいとか、なんかそういう約束を入れて取引してたんですけれども、ある夜夜中布団の下に、とんでもないような祈りをしてしまって、そしてその祈りの中ではとうとう自分を治せませんって、もう自己中ですって、なかなか変われない、助けてください、そして信じますので、イエス様も信じますので、どうぞ私の心の中に入って、そしてここまで言ってしまった、私の主になってくださいって言っちゃったんですね。そして朝起きた時にもうあったかい気持ちが心の中にあったんだけれども、あとはちょっと恥ずかしいような、言ってしまったって、どうしようって、これからどうやって生きたらいいんだろうかって、そこまで言って主になってくる、結構主、なんかその主になってくださいと自分のわがままどうやって組み合わせたらいいんかっていう、ちょっとすごいこと言ってしまったなと思ってて、そしてその時から今までずっと学んでいってるのは、その主になるっていうのはどういうものなのか、そして、これ神様の考え方、そして神様の世界、神様の価値観、そして私たちのもともと学んできているような価値観が全然違うっていうことを三十何年間も学んでいってるんですね。そしてどこでもあるような神様だったらすごい簡単なんです。そのまま自己中で、そして神社行って寺行ってこうしてああしてこうして神様って、ですから神様はなんか手伝いさんみたいな人なんですね。これをこういう、はい、これを献金にお金を入れあげるからこうしてああして受験成功しますようにとか、で結局神様っていうの、人間作った神様っていうのは神様の人間の手伝いさんみたいな役なんですね。成功しますようにとか、金持ちになりますようにって、けれどもやっぱり先頭に走ってるのは自分なんですね。けれども本当に全世界すべて作った神様と関係を持つんだったら全然違うような価値観が入ってくるんです。なんか ただ神様手伝ってって、これができるようにあれはできるようにじゃなくてね、もう基本的なとこからね全然違うんですね。そしてこの世の中のこの世界の価値観で神様と、本当の神様と関係を持とうとするとね、うまくいかない、数字が合わない、もうぶつかってばっかりで腹立ったり、こうしてくれると思ったのにしてくれんかったとか、そういうような、もうこう頼んでたのにならなかったんだとか、なぜ言うとずれてるんです。神様の考え方とこの世の中のこの世界の考え方、価値観が全然違うんです。 本当のことを言いますと、この世界の価値観、生き方っていうのは、普通じゃないんです。みんな普通の人はどうするんですかっていつも聞いてるんですね。普通だったらどうするの？普通、その普通がね、壊れてるんですよ。間違えてるんですよ。私たちのこの世の中の価値観っていうのは逆さまになってるんです。ひっくり返ってるんです。間違えてるんです。なぜ言うと、計算に入ってるのは、人間の命が、平均、今どうでしょう、76歳ですか、平均っていうのは、なんか新聞で読んだんですけれども、ですから人間、この世界の価値観っていうのは、平均76、女性だったら78かな、それを持ってるのか、で、その76年間で何ができるかとか、その70年間の計算で人間が考えるんだけれども、永遠の神様、終わりのない、始まりのない神様と付き合うと、70年の計算じゃ全部間違えてるんです。ずれてるの。何もかもずれてるの。なぜ言うと、神様は76年間の考え方で、動いてないんですね。私たちの世の中のこの世界の価値観が、間違えている。最初は人間というのは、生まれると赤ん坊の時から価値観は自分が一番大事なんだっていう価値観ね。うわー、ミルクーって赤ん坊が泣く、サービス悪いって、もうこの締めが汚してから30分経ってるって、早くなんかしてくれよって、私はーっていうのを赤ん坊の時から持ってるんですね。自分が一番大事なんだというような考え方なんだけれども、最初の人間はそうじゃなかったんです。最初の人間はアダムとイーブだったんだけど、アダムとイーブはそういう価値観ではなくて、神様の代表としてこの地球に置かれて、そしてこの地球を神様の代表として管理する。それはもともと人間の作りなんですね。ですから、毎日アダムは神様だったらどうするんだろうとか、この場合。神様は何を望んでるんだろうとか、自分じゃなくて、神様は何が望んでるんだろうかって。そして夜になったら、もう一緒に歩いて、エデンに歩いたんですね。ですから、それが本当の人間の作りなんです、もともと。神様が何が欲しいのかって、それが一番大事なんだって。けれども、それがひっくり返っちゃって、自分でなってしまってる。けど、自分になってしまうと、今度は戦争とか、大変な争いとか、いろんなものがあるんですね。もう一つは、人間は、自分が価値があるっていうような考え方を作ろうとするんですけれども、どうしてもその価値が、算数がうまいからとか、成績が良かったからとか、スポーツには強いからとか、そういう自分の持っているもの、できるものから人間が持ってしまうんですね。けれども、それがになるといろんな問題が出て、人間関係の問題が出てくるんですね。アダムが違うんですね。アダムの価値が、すべてを作った神様の子供なんだって。それ第一。これできる、あれできるけど、別にどうでもいい。私が毎晩、すべてを作った神様と散歩して会話できるんだって。うわ、すごいって。そっから価値を、関係から価値を来てたんです。できるものから価値を来るんではなくて、関係から持ってたんです。それがもともと人間の作りなんですね。そして、もう一つは、今の時代だったら考え方はどうしても、自分で頑張るしかないっていう、自分で頑張るしかない。だって他の人もいないから、もう自分で頑張るしかないって。そしてよく、この世界の価値観では、って神様信じるのって、なんかそれ怠けてるんじゃないかって、ね、自分で頑張るしかないっていうような考え方が持ってるんですけど、それも壊れてるんですね。本当のことを言いますと、私たち本当に弱いんです。 本当に先がどうなるかわからない。そしてできるものがすごく限られてるんですね。そうですから、本当はアダムが悩みあった時に、どうしたらいいんかわからない時とか、力が必要、全部神様からもらってたんです。一瞬一瞬。ね、力が自分で頑張ってやるんではなくて、神様からもらって動くっていうような考え方、もともと人間のデザインだったんですね。そして最近私たちが勉強しているのは、このコリントの、第一手紙の13なんですけれども、この方たちが、結構ベイビークリスチャンで、もうイエス・キリストを主として受け入れたんだけれども、そのまま人間の価値観で動こうとしてるんです。人間の考え方で動こうとしてる。そうなるとなかなかうまくいかなかったんですね。ですから今ちょっと注意されてるんです。最初の部分ちょっと読んでくれますか。1節から3節。コリント第一手紙3章1節から3節。
さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないので、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。
ね、まだベイビーなんですね。神様信じてんだけど、やっぱりどこでもあるような宗教の考え方を持ってて、神様これ手伝って、あれして、あれこれしてって、そしてその76平均、もう普通の人だったらこうするんだっていうような考え方で動いてたんですね。そしてそのような価値観で動いてたので、嫉妬とか喧嘩、そしてこの3章に読むと威張ること、自慢する、そのような問題が出てきたんですね。自分が一番大事なんだって、自分の人生が一番大切なんだって、そうやって考えると、いずれ出てくるのは嫉妬なんですね。自分がこれが持ってるって取られないように守ろうとか、あの人が、あれが持ってる、私が持ってないって、もう嫌いっていうような、そういうような嫉妬が出てくるんですね。その自分の価値観としては神様が中心じゃなくて自分が中心になると嫉妬が出てくるんですね。で、嫉妬っていうのは、どうしてそんな気持ちになるっていうとね、神様に対して本当のこと言うと失礼なんです。すごく失礼。なぜ言うと、嫉妬の中には足りてないっていう考え方が入ってるんです。あの人が持ってる、私が持ってない、足りてないっていうような、私が持ってるけれども取られるかもしれない、足りてないって、足りてないっていうものを入ってるんです。これはこの人間の考え方なんだけれども、私たちが誰と関係を持ってるというと、全て作った人と関係を持ってるんです。ですから足りてないっていうのは神様に対して失礼なんです。誰かが成功してるんだったら、健康な考え方、永遠の価値を基づいたもんだったら、あの人はあんなすごい祝福をもらってるんだけれども、神様はいっぱい無限の力、祝福があるので、私の分もきっとあるだろうっていう前向きな考え方なんですね。今日の朝も思いついてた御言葉なんですけれども、今読まないんですけれども、旧約聖書の列王記の2章の4節に、すごい話があるんですけれども、その時代がエリシャっていう祭司がいたんです。そしてその祭司の弟子の中では、一人がいきなり死んじゃったんです。そしてその弟子は、奥さんもいたし、子供も息子2人もいて、そして借金もしてたんです。 そしてもう奥さんの方はもう泣いてて、私がどうなるのって。そして借金があったので、その時代その息子しかないので、息子が奴隷として取られるっていうことになってて、そしてエリシアのところ行って、もう助けてくださいって、私たちがもうダメになりますって、息子が取られますって言った時に、そしてエリシアが聞いたのはね、何を持ってるんですかって聞いたんです。家の中に何が持ってるんですかって聞いたんですね。そして答えは、私が何もないんです、自分の家は空っぽなんです、ただ器があって、ちょこっとしたオイル、多分オリーブオイルやと思うんですけれども、油オイルがあるんですって、それだけを持ってるんですって。そしてエリシャが祈って、神様から導きをもらって、近所回ってなるべく数多くの空っぽの器いっぱい取ってきてくださいって、いっぱい取ってきてくださいって、そしてそれを全部自分の部屋、家の中にそれを並べてくださいって。ですから息子2人頼んで、みんな回ってて、貸してください、貸してください、なんか入れ物貸してくださいって頼んでて、そして結構揃ったから、今度はドアを閉めて、そして息子たちと一緒にその持ってる分を空っぽの器に入れてみてくださいって。そして入れてみたらそのまま流れるんですね、そのまま流れるんです。そしてそれ1個がいっぱいになったら横に置いて、もう1個いっぱいになって、いっぱいになって、いっぱいになって、とうとうすべての器がいっぱいになっちゃったんですね。だけど面白い、また家で読んでほしいと思いますけれども、最後の器が満タンになった時に、もう一個の器取ってきてくださいと、お母さんの方は息子に言ったんですね。それで息子がもうないって言ったんです。もうないって言った瞬間に流れが止まったんです。流れ、もうないって言った時に流れが止まったんです。そして私たちがイエス・キリストを主として受け入れて生きるんだったら、気づかないといけないのは、神様は無限なんですよ。足りてないことがないんですよ。問題は私たちの方なの。受け入れる器どのぐらい用意しているのか、どのぐらい希望を持っているのか、歩き回ってもうないもうない言っているのか、もうダメなんだ私は、もうないっていう、そういう心で動いているのか。それだったら、せっかくもう永遠の神様、すべてを持っている神様と関係を持っているのに、人間的な価値観で動いているんですよ。もうないわって、あかんわ、私がこのままこうなるんだろうとか。そして結局どうして油注ぎの祝福来ないというと、私たちの方なんですよ。器用意してないんです、期待を持ってないんです。ですから、皆様どうでしょうか。他の人そう成功してるな、あの人これを持ってるな、どういう態度で見ているのでしょうか。永遠の価値観で見るんだったら、それを見たときに、神様、もっと素晴らしい祝福を期待しますって。あなたは、足りてないっていうことはないので、もう希望、大きな希望を持って待っていますって、そのような心、永遠の神様と関係を持つんだったら、もう全ては可能なんです、ね、もう年だからダメなんだって、言うのをやめて、分かんないよって、この年でもすごいことが起きるかもしれないよっていうような考え方、これは永遠の価値観なんですね。それを持ってなかったら、何が出てくるっていうのは嫉妬ですから、皆様の中に、あ、湧いてきてるなって、あの人はこれもらってるって、私が取られないようにこれも守ろうとか、そういう心だったら、ずれてるのは私たちなんですね。永遠の無限の力、すべてをご存知、何でもできるような神様と関係を持っているっていう考え方を忘れてしまって、どこでもあるような価値観で動いているんですね、この人たちが忘れてたんです。ですから嫉妬というものが入ってきたんですね。皆様の器はどの程度用意していますか。大きさはどのぐらいなんですか。もっともっと広げて用意して、 神様は永遠の方ですので、大きな希望を持って生きるつもりですって、そのような心で行きましょう。もう一つはここに書いてあったんですけれども、喧嘩なんですね、そして喧嘩は、また物足りないというような考え方があるから喧嘩してしまうんですね。一個しかないんじゃないかって、自分が一人ぼっちになって何もないんじゃないかっていうような不安になるから、やっぱり喧嘩したり、自分とあの人っていう比べをしてしまうと、もう喧嘩みたいなものがあるんですね。けれども私たちが、認めないといけないのは、私たちはユニークなんです。そしてこの世の中の価値観ではユニークは悪いことなんです。けれども神様の考え方ではユニークは素晴らしいことなんです。ユニークはいいことなんです。全ての人間は特別に作られている。そして同じ、全く同じような人間は一人もいないんです。神様が特注文で私たちを作って、この程度の賜物を与えるとか、この程度の才能があげるとか、全部あって、なぜ言うと特別な形で用いられるつもりなんです。ですから自分と周りの人を比べるのは本当に愚かなことなんです。愚かなことなんです。人間の価値観だったらみんなやってるんですけれども、私たちが違うの。私たちが特別に選ばれているので、ですから、この程度の賜物、この程度の才能、ちゃんと神様は先に見てて、あなたは結局この町にいて、このような人たちと関わって、こういうタイミングで、こういう形でこれが用いられるか全部計算してるんですよ。ですからね、もう比べるのはね、もう時間の無駄なんです。私たちが特別に作られているんです。特別なプランがあるんです。永遠の神様、すべてご存知の神様とつながっているので、ですから、比べない。比べない。ですから私たち決めないといけない。もうこの以上比べませんって。自分とあの人がこれ持ってる、自分がもう比べませんって。私が特別に作られているんだって。神様が私のために、特別な場所、特別な形で用いられるんだって、そのような永遠の価値を持つんだったら、それは正しい考え方なんですね。ですから考えないといけないのは、多くの、この世の中の価値観は、いい学校行って、そしていい学校から卒業したらいい会社に入って、そしてその会社の中で安心を感じる。大丈夫なんだ。だって、もうこの会社入ってるし、年金もちゃんともらえるし、保険ももらえるし、ボーナスももらえるし、大丈夫な、見てくれてるから、けれどもその考え方はね、管理人さんみたいな考え方です。すべてはもう用意してもらって、ただそれを管理するような考え方なんですね。けれども神様はそういう考え方を持ってないんですよ。神様っていうのはね、新しいものを作るのは好きなんです。今までなかったことないようなものを始める、作るっていう、それが神様の考え方なんですね。ですからこの会社に入ったから、ここで勤めてるから安心なんだっていうのは、結局恐れが土台ではないかって。それだったら結局深いこと考えなくてもいい。だってこの会社は私の面倒を見てくれてるから、って、結局この世の中の価値観で動いてるんです。恐れが土台になってるんです。安心って、この会社に入ってるからとか、完全にずれてるんですね。永遠の神様をと関係を持ってるんだったら、神様は、性格的に、開拓者、今までなかったことを作る。それが神様の性格。だって無限の力が持ってるから。ですからワンパターン同じことを繰り返し繰り返しやるのよりも、新しいことをやる、生み出すっていうような。そして人間っていうのは、 新しいことを作る、新しいことを生み出すっていうことをしなかったら、虚しいような、気持ちになってくるんですね。私、昔は、漬物の工場に働いてた。そして、これはアメリカのピックルスの会社だったんですけれども、一晩中働く、シフト、第三シフトで、そして8時間、夜中、やってたんですけれども、1日目 OK やったんだけれどもね、もう3週間経つとね、頭狂ってしまうんじゃないかなと思って、同じこと、変な漬物見たら捕まえる、あ、ちょっとピンクの漬物を捕まえて、これを、検査に出すって、またブラーで、そしてもう本当に自分がおかしくなるんじゃないかなって、8時間もただそこにボケーっと立ってね、漬物を見るっていうのはね、人間はそのために作られてないんですよ。新しいことを神様の力で生み出すって、そのために私たち作られているんです。ですから、その安心安心安心できるような場所、安心、もう何も考えない、経済的に心配しなくてもいいんだ、もう安心安心、それはね、この、世の中の価値観なんですよ。神様、永遠の神様の考え方はどうなるかわからないけど飛び込んでみよう、神様信じてみようって、こけても何かしてくれるだろうって、失敗しても、失敗っていうのは何もしないよりいいことなんだって、失敗から学べばいいんだって、神様信じてどんどん新しいことやってみようって、それは永遠の価値観なんですね。永遠の神様とつながると、そのような勇気が出てくるはずなんですね。でこのコリントの人たちがなんかそれがもう忘れてたような感じで、どこでもあるような人間と同じような考え方が入ってたんですね。そして本当にこの世の中の価値観を持ってしまうと、どうしても出てくるのは、成功しなかったら自分を否定する、成功したら偉そうに説教する、偉そうに人を裁く、どっちもずれてるんです、どっちも壊れてるんです。自分の価値観が間違えたとこから取ろうとしてるんですね。そしてヤコブの4章の6節から、10節読んでくれますか。
しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。ふた心の人たち、心を清くしなさい。あなた方には苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい。あなた方の笑いを悲しみに、喜びを潤いに変えなさい。
OK、神様は傲慢の人のに対してもう敵だってね、謙遜の人と力になってくれるんですけれども、傲慢になると距離が出てしまうんですね。けれどもこの世の中の価値観は、その自分のいいとこを見せるとか、傲慢ってそれが一番大事なんですよね。今週も思ってたんですけれども、面白いなと思うのは、私いつもスズラン台からここまでバイクで行ってるんですけれども、有馬街道で、ちょっと気づいたんだけど、 なんかね、ベンズ乗ってる人はね、前の車が遅かったら、ベンズ乗ってるからクラクション流す権利があるみたい。うん、だから前の車が遅く走ってたら、ベンズ、新しいベンズ乗ってるんだったら、ガーンってしてもいいみたいなんですね。うん、けれども逆に、ダイハツの車をポンポン乗ってたら、なんかそういう権利がないようなもんなんですね。軽自動車ばばば乗ってたら、前遅いなと思ったらね、遅いなって心の中で持てばいいんだっていうような、遅いなって思ってて、けれども、ドーンってできないみたいなんですね。ダイハツの、ちっちゃな車乗ってるんだったけれども、ベンズ乗ると権利があるんだっていうような、何ですかこれ。そしてね、クラクションもね、ベンズからガーンってされるとね、されたっていうの。やられたっていうの。けれども、ガーンっていうのはダイハツのちっちゃいやつとかね、スズキのやつからやられるとね、ちっちゃいやつからやられるとね、何あの人って出てくんだよな。けど、高いような車だったらもう飲み込んで、はいっていうような感じになってるんですね。結局これはこの世界の価値観なんですね。私が偉いんだぞって。私がこれを持ってるのよって、私の 服見てすごいやろって、私の眼鏡見てとか、私の時計を見てすごいよって、そのような、価値観を持ってるんですね。けれども私たちが永遠の価値観を持ってるんだったら逆なんです、うん、謙遜に。そして謙遜というのは、わざとらしいような、いや、私ができませんとか、そういうようなもんじゃないんですね。今日歌いませんけれども、水曜日、例として出したんですけれども、何年か前に、ある、集会があって、集会の後にモンゴルの、若い男性が歌いたいって言って、ギターを貸してくださいって言って、そしてそのギターを持ち出してコード一本弾いて、そしてバーンって弾いて、そして歌い出したんです。そしてまた歌いながらまた弾いて、またちょっと歌ってて、けどね、コードそのまま D なんですね、ずっと。そしてそれで僕がね、これモンゴルでコード1個だけでいけんのかなとか、ね、なんでやろうって。そしてまた歌ってて、またバーンって弾いて、またずっと DDD ばっかりで変わらないんだよね。そして後で聞いたら、どうして、あ、 D だけなんですか。いや、私ギター D しか知らないのよって、あるもの出しましたって。それは謙遜なの。あるものを出す。人と比べしないで、ピアノ一曲しかできなかったら、それ出るの、てんてんって出るので、それを出せばいいんですよ。それが謙遜なんです。いつまでもあの人は私より上手いんだとか、けれども私たちは神様の傑作なんです。神様のものです。ですから、謙遜の方法っていうのは、与えられたものを周りに分ける。比べしないで、持ってるんだったら分ける、できるんだったらやる、それが謙遜なような価値観なんですね。次、ちょっと読んでほしいんですけれども、11から15、また戻りますけれども、コリント第一手紙3章の11から15。
というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるのなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。 15。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
OK、 ここに出てる話はその時代の教会のリーダーの動機なんですね。どうして教会の中に働いているのかっていうような、それがいろいろ問題あったみたいなんですね。で、自慢が入ったり、それがあって、結局みんな正しいことをやってたんだけれども、正しいことをやってるんだけれども、その動機がずれてる場合が多かったみたいなんですね。そして私たちも正しいことをやってるからそれでいいんだっていうんではなくて、神様一番気にしているのは私たちの心の動機なんです。どうしてそれをやっているのかって。ボランティアしてる、どうしてボランティアしてるのって。自分がすごいぞって見せるためなのか、ね、ボランティアっていいことなんだけれども、動機が神様が見てるんですね。そして私もそのキリスト教の中でいろんな素晴らしいリーダーいるんですけれども、やっぱり場合によって間違えたような動機もあるんですね。そしていくつかリストアップしたんですけれども、例えばどうしてリーダーになりたいというと、権威の立場が欲しいって、その先生と、はい、まあ座りたまえっていう、その、うん、私が先生なんだっていう、それが欲しいから、それができたら私が価値のある人間だろうなっていうような、そういう動機があるんですね。もう一つはね、なんか牧師かリーダーになったら給料がきっといいやろうなって、アルバイトはもう疲れた、ね、時給800円でもうこの以上は嫌やって、リーダーになったら給料ちゃんともらえるって、そのような動機の人もいるんではないかなと思うんですね。こういう人もいます。この先生、このような先生と話したことあるんですけれども、どうして牧師になったんですかって私聞いたんですね。そして、いや私もともとね、大学でね、哲学勉強してたんですよ。けれども哲学を専門にして卒業したら何ができるんかなと思って、会社だったらあんまり使えないよなと思ったら、あ、それだったら牧師になったら、そのゆっくりいろんな本を読んだり考えたり、そして給料もらえるっていうような、ですから結局のんびりができるようにっていうようなものをポロッと出てきたんですね。場合によってそのような働きたくない、リラックスしたいっていうような動機も中にはいるんではないかなと思うんですね。こういう方もいるんじゃないかな。有名なリーダーになったら有名になる、有名人になりたいっていうような人もいるんではないかなと思うんですね。そしてこういう人もいるんです。リーダーになりたい理由は、ちょっと考えると、やっぱり私が他の人より賢いわって、私が他の人より賢いから人の上に立っていろいろ命令出すのはいいんちゃうかな私に言って、そういうような動機でリーダーになりたい人がいるんですね。けれども、さっき読んだように、全ての人の動機がいずれバレます。全てのもう明らかになります。でそれが正しいか、いい間違えてたのか、全部最後の最後にはもうバレますっていうことで、そして本当に正しい動機っていうのは、ルーカの10章の27節にあるんではないかなと思います。ルーカの10章の27節なんですね。
すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。
OK、はい、ここなんですけれども、分かりやすく、動機、正しい動機は、もう神様と親しくなりたいって、もうフル回転 100%、 もう愛の関係を持ちたいんですって、そしてその愛をもらって周りの人に分けたい、だからやっている、それが健康な 永遠まで続くような、価値観なんですね。それだから偉いと思われるからとか、そんなもう働くてなくて済むからとか、そうではなくて、もうどうやってでもう神様と親しくなれるだろうかって、もっともっともっと神様と親しい愛の関係を持ちたいんだって、そしてそれをもその関係をもらって、愛をもらって、そしてそれが結局分けていくんですね。で僕はよく経験するんですけれども、山の行って祈ったり賛美したり、そういうことをやるとね、なんか溜まってくるの。なんか誰かに与えたいっていう気持ちが、余分が入ってくるんです。そして自分も分ももらってるんだけど、それだけじゃなくてね、このあったかさを誰に渡すか。あのおじいさん、おはようございますって、元気ですかとか、そうか、なんかもう分けたくなっちゃう、誰かにって、そのような世界があるんですね。さっきも賛美の中でかっちゃんが何曲か歌って、それでかっちゃんが嬉しくなってしまって泣きそうになって、結局充電が入ってきたんですね。そしてその嬉しさが結局出てしまったんですね。これが健康な動機なんです。神様からもらって周りの人に分ける、それが健康なリーダーの動機だと思います。皆様の動機どうでしょうか。どうして働いてるんですか。どうして毎日動いてるんでしょうか。健康な動機なんでしょうか。間違えたような動機だったら、何が出てくるっていうのは、疲れたっていうことで出てきます。しんどっていうものが出てくるんです。健康な動機になってくると自分が充電され、そして今度分ける分も出てくるんですね。ですからよく教会の中で奉仕することはいいことなんだと思って必死で奉仕して、奉仕しながら自分が枯れていくっていう人もいるんですね。なぜ言うと順番がずれてるんです。まず神様と関係を持って充電していく、そして今度それを周りの人に分けていくって、そのような順番なんですね。 OK、 最後にもう全部じゃないんですけれども、少し神様の永遠の価値観を、話したいと思うんですけれども、一つは、6節なんですね。6節にちょっと入っているんですけど、読まなくてもいいですけれども、6節に入っているのは、私たちが何をやっても成功しても、いい働きをしてても絶対忘れてはいけないのは、それは神様のおかげなんです。私たちの心臓動いていることも神様のおかげなんですよ。足が動くことは神様のおかげなんですよ。頭は回ることは神様のおかげなんですよ。ですから私たち、それ絶対忘れてはいけない。すべての私たちができることは神様のおかげなんですね。ですから私たちがもうずっとその感謝の心を育っていくっていうような心を、それをやっぱり感謝するっていうのはね、決めてやるものなんですよ。気持ち良くなったら感謝する。それ誰でもできるよ。それはこの世界のもう価値観ですよ。誕生日の日ケーキもらったから感謝、誰でもできる。その場合はもう目の前にケーキもあるし、けれども感謝っていうのは、辛い時、しんどい時、どうなるかわからない時、不安の時、その時に私たちが感謝する。そうすると心が柔らかくなって、神様がもっと祝福を送ることができるんです。けれども私たちはブツブツブツブツしてたら、心が硬い石のようなものになっていくんですね。もう一つは、この価値観なんですけれども、3節ポロッと出てるんですけれども、注意されている中では、あなたはただの人間として動いてるんじゃないかって、で そのような意味が入ってるんですけれども、あなたたちがもうただの人間のように動いてるんじゃないかって、けれどもその意味は、イエス・キリスト主として受け入れると、ただの人間じゃないんですよ。私たちは神様の子供なんですよ。神様の子供で、そして今度は私たちの一番大事な国籍っていうのは、日本人とか、アメリカ人とか、そこから価値をもらうんではなくて、天人、 ふるさとは天国、いずれそこ行く。それが永遠の、価値観なんですね。普通の人間と違うの。私が選ばれて神の子供なんだっていうような意識で動く、生きる。私が今もう必要なくなったんだけれども、自分の価値でものすごい悩んだ時期があって、なぜ言うとこういう顔なのになかなかアメリカ人らしく動けないということで悩んでて、アメリカ行って認められると思ったらあなたの英語の喋り方が違うんだって言われて、そしてへこんで自分が何人なんだろうっていうような、辛い時期もあったんですけれども、もう示されたのはあなたは天人なのよ、天国、結局永遠の価値だったら、ここ国籍がここだから価値があるんだんじゃなくて、天国、神の子供なんだ、そこから価値をもらう。ですから私、その乗り越えるためにパスポートも作ったんです。そしてアメリカのパスポートを、コピーして、そしてUSA のところに全部消して、ヘブンって書いたんです、うん、そして生まれっていうのは救われた日を入れて、全部それを天国のパスポート作って、そして3年間それをポケットに入れて歩き回ってたの。そしてそれが触った時、あ、また違うんだ、私が神の子供なんだって、永遠の命があるんだって。ですから、だから英語が下手なんだって、ちょっと発音がおかしいよとかどうでもいい、外人だ外人だって子供たちが走ってくると、そうなんだって、うん、そして、どこの国の方ですかって、天国って、そうよ天国、って帰ろうって、うん、ですからね、永遠の価値、永遠の価値観理解してくると、国籍とかそういうのは、まあね、76年間78年間、まあ、この国の国籍かもしれないんだけれども、それは私じゃないんだって、本当の私は永遠までいる、天国にいるって、それが一番重要なんだって、それが成長したクリスチャンなんですよ、ね、それが成長した価値観、クリスチャンの価値観なんですね。もう一つは16節読んでくれますか。
あなた方には神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神、
ここに書いてあるのは、イエス・キリストを主として受け入れるんだったら、私たちの体は、神の神殿って、で、神様の臨在は私たちの中に住んでいるって、そしてこの理解が非常に大事なんです。そして私が、昔はいろんな、本当に神様に用いられたようなクリスチャンの証の本を読んだりしてた時期があったんですけれども、一つパターンが見えてきたのは、本当に神様にすごい精霊の力で用いられる人っていうのは、その人たちの理解、意識っていうのは、精霊が今私の中にいるんだって、その理解で動いてるんです。遠いところにいるんじゃなくて、私の中にいるんだって。そして私の中にいるっていうのは、それが普通の私なので、これを手放せるって。自分がダメな人と思うんだったら、いくら頑張っても変わらないと思います。自分がダメな人と思うんだったら、考え方が変わらないといけない。自分は特別に選ばれているって。不思議な形でこの教会来るようになった方を手を挙げてください。ちょっと変わったような、ね、なんか珍しいような、ね、結局選ばれてるんです。特別に選ばれてるんです。そして自分の中には聖霊が住んでいるって、それが本当の自分なんだって、それが本当に信じられるようになってくると自分が変わっていく。 けれども、いつまでも自分がダメなんだっていうものを、そればっかり考えると、もうイメージチェンジって、今度髪型をこうして、服装こう、いくらやっても変わらないんですね。自分が誰なのかって、永遠の方、価値観だったら神様の神殿なんです。ですから進む、私はよく前にも言うんですけれども、祈っている時とか、そういう時に目つぶってて、そして神様あっちにいるというようなイメージじゃなくて、精霊の光、あったかさは自分の中にいるんだという意識で、そういうイメージで祈ってみてください。私はそうやってやってるんです。そして自分が本当そうなんだって、精霊が私の中にいるんだって、その確信が強くなると、今度新しいことできるようになってくるの。依存を手放せるようになってくるんです。ですからそれもやってみてください。そしてさっきもちょこっと言ってしまったんですけど、17、
もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。
結構ちょっと怖いことをここに書いてるんですけれども、この意味はイエス・キリストを主として受け入れて、自分の体が神様の神殿になってるんだったら、守られてる立場なんです。守られてる立場なんです。特別に、もう霊的な世界では自分が守られてることなんですね。それで私これよく経験したことあるんですけれども、誰かが洗礼を受けることを決めて、そして例えばビーチパーティーで洗礼を受けることを決めたんだけれども、その決める前の日とか、ものすごいしんどくなってきたり、ものすごい戦いが入ってきて、暗いような声が入ってきて、やめとけとか、そういう声があって、そして今度不思議に田舎のばあちゃんから電話入って、もう10年ぶりなのに、田舎のばあちゃんがもう熱心な宗教に入ってるばあちゃんから電話入ってきて、大丈夫って、何も知らないはずなのに、大丈夫とか聞いて、こう普通にあるんです。なぜ言うと、霊的な世界では悪い霊も気づいてるんです。みんなの前で私はもう委ねます、イエス・キリストのと共に生きるんだって、それをしてしまうと守られた立場なんだって。ですから一生懸命暗闇の霊がね、やめとけって攻撃してくるんですね。洗礼を受けた時に、ちょっと前はしんどかった人、手を挙げてください。ね、そういうものがあるんですね。けれども今度は本当に自分の人生を100%委ねて、もう私は恥ずかしくない、イエス・キリストは私の主なんですという立場を取ると、今度それが守られた立場なんですね。ものすごい守られた立場なんです。ですからよくみんなにお勧めするんですけれども、詩編の91、帰ってから読んでください。そしてそれが、あの人の2000、もう3000年前のダビデのもんなんだじゃなくて、自分の保険として読んで想像して、これもう絵を描きながら、これが私なんだって、私が特別に選ばれているって、守られているって。私たち世の中の価値観はもう怖いぞって、どうなるか知らないよな、まさかの事故によって、そういう宣言があるんですけれども、結局不安不安、それが恐れっていうのは土台なんですね。けど私たちが永遠の価値を持つんだったら、それに巻き込まれてはいけません。守られてるんだって、それを信じるって、そうすると余計守られるっていうようなことですので、この3章からこういうことが私たちが学べるんじゃないかなと思います。最後に祈りたいと思います。天父様、私たちが、コリントの、人たちみたいに、ベイビーな自己中心的なクリスチャンから、成長したいと思っています。 そして私たちがあなたを信じていると言いながら、どこでもあるような価値観で動こうとしている場合が多いんです。ですから本当にずれているんだったら教えてください。そして間違えたような、考え方、もう価値観を持っているんだったら、それを気づいて手放して、あなたの永遠の価値観を持つことができますように、どうぞ今週私たちの心の中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。